皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、2月9日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は老老介護を続ける日銀と経済界というお話であります。老老介護ってご存知ですよね。老人が老人を介護するという、実は日銀と経済界の関係はまさに老老介護ということだと思うんですね。まあ、世界的に見てですね、まあ、そのなんでこんなにこの、まあ、日本が何も動かないのかと日本、特に日本経済であり政治がですね、非常にこの世界からもキーな目に乱れることが多いんですね。昔昭和の時代は非常にキビキビ動いてた国でありまして、むしろイギリスだとか、特にイギリスだな、が、まあ、今でいう日本に言う老老介護みたいな状況に陥ってたんですね。でサッチャー首相が出てきてこれ全部吹き飛ばしてですね、でそのまあもう経済も何も一新したんですが、日本の場合はですね、こう「じじころがし」って言葉知ってますかね。年寄りに取り入るのがうまい若者がいるんですよね。孫正義みたいなやつですよ。じじころがしっていうのはまだ悪い人たちでね、これがその年寄りにこう食い込みましてね実はその若くなったのに全然若くないんですよね年齢は若いんだけど結局じじころがしで入ってって、年寄りと同じようなまあ待遇を受けてですね、まあ働かずして金が儲かるようなことをやっていくわけですね。財政金融政策のですね恩恵をずっと受けていくということでありまして、だから結局なんか日本はこの、老老介護の上にですねじじころがしがあってですねそのまあ今に至るまでですね非常に高齢化したところから何も出ないというような状況ですね。財界なんてのはもうとにかくもう年寄りが集まってることよくわかりますね。共にちゃんと自分たちでこう歩いたり走ったりできない人たちが結構いますよね、あれね。だから何て言いましょうか、本当に誰か介護してないと分かんないわけですよ。デジタルなんてこう全然分かんない人たち多いじゃないですか。パソコンもね、パソコン使えるようになりましたみたいなのがいますからね。でそういうなんかとんでもない時事にですねこう取り入るのがいるわけですよ。いや素晴らしいご見識ですとか言ってですね、ちっとも素晴らしくないけどな。別にこのデジタルができなくたってですね、そのアナログの世界で猛烈な勘と経験とですね判断ができればですね大いに尊敬されるわけでありますよね。全然そんなことがなくてですね、でそのまあ言ってみればじじころがしですよ。年寄りをですね褒めてですね自分の地位を良くしたいっていうやつがですね、まあとにかくこうなんていうの、おべっかばっかつかんだね。まあ、日銀っていうのは本当に昔からそういう役所ですよね、本当にね。あれ本当不思議な役所で、こう全員がこう、おべっかすかんだね。ごますりやるんですね。ひたすらとにかくごますり上手が、こう上に行く世界だよね。まあ、普通の役所も大体それに近いところありますけども、もうちょっとその現場がありますからね、もうちょっと違う部分がありますけど、日銀なんていうのは、全部公家ですからね、上から下まで全部公家なんで、あれはだから極端なそのごますり職場ですよね。でよくまあこうやってごますりばっかしてんなと思って、どうやって仕事してんのって言うと、ごますりしながら時々足引っ張んだね、あれね。派閥抗争やってて、密かに派閥抗争やって後ろから弾打ったりするのは好きなんですよ、あれ。知らん顔してね。まあ陰微な世界じゃないかなと思うんですがでもとにかくですね、このまあごますりやるってことは何もしないってことで、で公家ですから、この強いものに巻かれるんですよ。公家はとにかくね強いものに弱いんですよ。で嫉妬心が強いわけだ。それに巻かれて、だか結局国民のことが何も考えてない。だから外から言われると簡単に怒るんだよね。お前何やってんだって外から怒られて、これ簡単に怒ってですね、向きになって歯向かってくんですけども、いやでもそれはね、こう恥さらすばっかりなんだな。で結局その経済界みたいな感じありましてね、その世界ではもう相手にされないわけですよ。投資は見ればわかるでしょう、もうねボロボロですよね。で日本の大企業なんかさ、バカにされっぱなしで、 でたまにはなんかねこう尊敬される会社もないこともないんですけども、大抵はもう終わった会社と思ってバカにされてるところはほとんどですよね。でしかしそのまあ日本政府なんかもそのごますると金くれんじゃないですかね。えだからアジアの国だってごますると金くれるから、とりあえずごまするんだけど、最近くれる金がですね何百億円程度ですよね。もう何百億円程度の金くれるしかくれないんだな、それ中国からもらったって同じようなもんですよね。だからもうそういうのもなくなってきたと。だから今更ごまする理由もないような感じになってたんじゃない。要するにそれぐらい老齢化してんだと思いますね、日本の経済界とか政府とか日銀っていうのはそれぐらい老齢化してんだと思うんですよ。で日銀ってあのいろんな景気討論会とかですね、あるいはその地方のですねいろんな景気を知る会議みたいなのやってるんですね。日銀って支店があるんですよ。あれ支店があって、その地域がああだこうだっていろんなこと言ってるんですよ。であれもなんかですね、昔からの言ってみれば利権というわけじゃないですけども、なんか集まる連中決まっててね、この地域で何々業とは何の会社、この何業は何の会社とか言ってですね、まあ体制順応型の連中が集まってくるわけですよ。で時々なんかそういうのの紹介でね、新しい人たちも来るんですけども、まあ言ってみればごますり連中の老老介護の世界だから、厳しいこと言うとね怒られるわけですよ。厳しいこととか注文つけると怒られるわけで、だからまあ普通は続かないですよね、でその聞かなかったことにするって形になりますから、まあ最初に答えが決まってて、でその答えに合うように地方で、少しずつなんか物を言うみたいな感じになりますからね。そうするとその、まあ、日銀自身はじゃ誰の面倒を見て経済やってるのかっていうと、まあ、その老齢化した日本の会社をあれは介護してるんですよ、明らかなんですね。要するに円安でないと困るとか、金利上げたら困るとか、この金を出さなきゃいけないとか、あれ全部その老齢化した会社をやってるんですね。で金もらう方はですね当然のことだと思ってるわけですよ。やっぱりその老齢化してる会社なんだから、政府が自分とこ救って当然だと、まあ、思ってる節があって、でですからその若い人たちはあそこは寄りつかない世界ですね。寄りつけない世界っていうか、真剣勝負の世界じゃないもんね。あれ日銀だとか、あるいはその経済界なんてのは政府のつっかえ棒の上でこうなんか動いてる会社だからね。そうするとだからこうまあ高齢企業を高齢者に介護すると、ね、日銀自身もだからもう資産が膨れ上がっちゃったわけね。700兆円ぐらい思ってるわけでしょ。バカみたいにさ、もう膨れ上がりすぎちゃって身体極まったわけですよね。なんかその大食い競争ってありますよね、アメリカでね。バカみたいにですねハンバーガーをねいくつ食えるかなんての愚かな大会ありますよね。あれやったわけですよね。日銀だってさ、アメリカの FRB も日銀もさ、バカみたいにそのハンバーガーいくつ食えるかみたいな形で金融緩和やり続けたわけですよ。でもう膨らみに膨らんじゃって身動きつかなくなったわけだな。あれ消化もできなくなっちゃってさ、で吐き出そうとしたら、いや吐き出すなと、金融引き締めになるから吐き出すなとで辛い辛いったってですね、まあまあ高齢者なんだと、何もしないでじっとしとけというような感じですよね。だからもう日銀自身も自分のところバカみたいにその金ね抱え込んじまったから身動きつかないわけですよ。株だったってですね、これ下手に売ってですね、で下がってたら日銀筆頭株主ですからね、日本のね。で筆頭株主が自分で自分の相場をぶっ潰して資産を潰すわけだから完全に身動きつかないでしょ。でだからまともな人たちはそんな会社辞めちゃいますわね、バカらしくてさ。だから結局これも気がつきゃですね、この古い会社ですよ、高齢者の会社を高齢の日銀が支援してると。老人クラブですよね、だからあれも、だから老老介護をやってるというような状況だと思いますね。でこの老老介護のところに一大事態が、始まったのがその金利の上昇ってやつですね。老老介護でやっててまあなんか若い人たちもそれなりにですね余力が回ってると、生活を回ってるうちはですね、あんまりこの、まあ、老老介護の問題も表面化しなかったんでしょうけども、まあ、コロナでいきなり人手不足になって賃金が上がって物価も上がりだしたと、さあそこへ持ってくと円安をどんどんやっちゃうと、円安やんないと死んじゃうと、内政ドルに相当なね損抱えてんでしょうから、円安にしながらですね、 とりあえず生きてるんでしょうから、朝日新聞ですか、出てましたよね。預金どんどん集めて、それでみんなドル買っちまってんだと。ね、その通りですよ。要するに高齢者だからもうとにかくひたすらドル買ってじっとしてるわけだな、言われた通り。アメリカにしてみればこんなカモネギないと思うけども、まあとにかく日本の連中は、何も考えてやってませんわな。あれ、経済界だって日銀だって上の方はですね、ひたすら、ドル買ってじっとしてただけよ。でバレちゃうわけですな、バレちゃったわけですよ。でとにかく、円安持ってってったら、それは国内の物価上昇に火がついたと。お前ら貧乏人をですね、飢えて死ねというのかって話になったわけですね。で、大体その、あれですよ、貧富の格差が広がったのだってですね、それは安倍内閣になってからですからね、今の日銀の黒田になってから貧富の格差が急激に広がったわけで、で、アベノミクスなんとか言ってですね、結局日銀の異次元緩和なるふざけた話が元じゃないですか。ピーターパンだとか言ってですね、どこまでもですね、空豆の木はね高くなんだと、バカ言ってんじゃねえと、どこまでちっとも高くなんないんじゃないかと要するに老人の歌話じゃないですか。何がピーターパンだ、老人の歌話でしょ、そんな話は。ねえ、日銀総裁という老人のただの歌話でそんなものはね、はっきりしたわけですよでも何にもできないわけよ何にもできないでさじっとしてるわけですね、あそこでね、やって。で、ですからこの老老介護でやってるんですけども、もうなんかやっぱりそれ維持が不可能になってますよな、まさしく維持不可能になってきていて。で、なんかこうあれですね、東ヨーロッパの最後となんかなんとなく似たような雰囲気が、なんとなくでかなり似たような雰囲気するんですよね。ソビエトだって東ヨーロッパだってかなり高齢化進んでたじゃないですか。ねえ。あれ、それ、要するに最後は、あれ、経済の大津波に耐えきれなくなっちゃってひっくり返るわけですよ。結局、老老介護みたいにやってるところっていうのは、最後ものすごいその津波が来ると、経済津波が来ると、全く耐えられないんですよね、あれね。ソ連の末期、ソ連等の末期でそうだったと思うんですね。しかもそれ、ソ連が潰れて全部終わったんじゃなくて、むしろそれが始まりだったですね。アメリカじゃないですね、ロシアなんか猛烈な物価上昇になりましたよね。北朝鮮なんかもっと大変なことになりました。韓国、キューバももっと大変なことになりましたよね。だから、まあ、90年代いっぱいを通じて、猛烈なことになったわけですよ。だから80年代が、まあ、言ってみると、ソ連等は老老介護だよね、あれ。で、80年代末に一気になんか津波が来て流されて、90年代はほとんどこう漂流してさまようような状況だったと思いますね。日銀もなんか今、日銀と日本の経済界も同じなんじゃないかな。特にこの、まあ、アベノミクス時代と申しますか、平成の後半なんて本当そうなんだけど、そのとにかく安く金利を借りて、てか金利ゼロですからね、いくらでもとにかく金を借りて、何でも買って持ってりゃいいと。それから安く買い叩いて、それから安く雇って大きくしていればいいと。で、あと政治的になんかいろいろね、支援も得られるから、政治としっかり、まあ、献金でもするんでしょうな。で、握っといて、で、とにかく莫大な金額を資金調達して、で、限りなく安く仕入れて、で、限りなく安く、人を雇って、で、その、がっぽり儲けるというようなビジネスモデルでやってたと思うんですよね。その、特に平成の後半ってやつは。で、それが言ってみると、まあ、日本経済の、まあ、当時として見れば、成功の方程式だったんじゃないかなと思うんですよね。だからそれ実にいい加減な話ですよね。だから実にいい加減な話で、そんなことやってりゃですね、俺はもう大変ですよ。何ですか、経済も失速していく中でですね、やっぱり人々の価値観がですね変わってくるのについていけないじゃないですか。とにかく安いことだけでやってるんだから、全て安さで行くんだから、潜在的にお客離れていきますよね。で、その離れてったところに 安さがもう止まらなくなったな、一発で終わりですよね。それからやっぱりこの去年からね、本格的に世界的に金利上がり始めてるんですよ。金融引き締めなんか始める前にもうすでに金利は上がってきてるんですね。そうなるとですよ、これはかなり深刻な状況なんですよね。金利がもうすでに上がってますから、そうすると今までのような安易に金を借りたところっていうのはこれ生きていけないんだよね。だって資金調達してもこれ借り換えの時に借り換えできないでしょ。だってそんな収益力ないんだもんさ。で今までのように老老介護で行くと、老老介護で行くからもう借金付けの古い会社ほどもうただ金を回せと、日銀もですね、借金付けの古い会社に何にもない会社ほどただ金を回せと、じゃないと死ぬぞとそりゃ通用しないわな。通用しないと思うよ。でやっぱり私は日銀とか経済界金融界っていうのはですね、いつもものすごい緊張の中にあると思うんですよ。さっきも言ったようにものすごいごますり社会で、でなんか見かけはですね仲良し比べに見えますけども全然違っていて、とんでもなくえげつない権力闘争を やっていて、何か一つでも自分の責任にされそうなことがあると、あらゆる謀略を使って人のせいにすると、でそれがお互いに玉の打ち合いになった時ですね、ほとんどこう全く収拾のつかない世界になっていくんですよね。あれ昔からそうですよ、銀行の世界とかね、ああいうのは。だからもうすでに水戸の話見てだってそうだし、東芝のこと見てだってそうだし、日産のこと見ててもそうですけども、もう随分前から収拾のつかない事態でしょ。でああいうふうになってくると、なんかその事態収拾に向けて何か本格的に動くっていうことはまずほとんど難しいですよね。そうするとこう外からなんかね、今更あんなとこ手突っ込もうなんて人いないわけですよ。日銀もとんでもないし財界もとんでもないけども、じゃあ代わりに誰かやってやろうなんて、そんな人は一人だっていないですよ。そんなものは、そんなですねところにですねわざわざ行くような奇特な人は世の中おらんわね。本当だから、まあ逃げられる人から逃げるわけですよ。逃げられる人から逃げて、逃げられない人が最後残りますから、そら最後えげつなくなんだよね、あれはね。煮詰まっちゃって、山一の時もそうでしたけど、山一の時はまだもう少しねまともな人最後に残ってたんだな。でもまあ長銀とか日西銀とかですね、あんなとかもひどかったね。あといろんな中堅の生命保険会社だったでしょ。まあでもなんか悲惨だったような覚えがありますけども、とにかく最後こう行き場のない人たちが煮詰まって残っちゃった時、残って煮詰まっちゃった時ってあれ悲惨なことなんですよね。だからこう大きなね金融政策の転換点で、財界もそれから日銀もさ、老老介護が続かなくなりつつあるわけですよ。どうすんのかなと思ってね。まあ日本のね、長い歴史の中でまあいろんなやり方がありますから、彼らが最終的にどんな道を選ぶかで私も興味深く見てるんですね。興味深く見ていて、まあなんていうかな、この今年だと思うんですね。今年どうするのかと思って見てるんですけども、でもまあやっぱりですね、老老介護したものは、まあ、両方とも終わるわけですよな。で時代はやっぱり若返るんですよ。新陳代謝ですわ。次の準備をして若返るとは限らないですね。上がいきなりいなくなっちゃうってことも昔からよくあるんですよ。江戸時代終わった時そうでしょ。それからあれがそうだわね戦争終わった時はそうだよね。だからなんかこういつ終わるんだろうなと思ってたら、いきなり上がいなくなっちゃうってことも世の中実は珍しくないんですね。もうなんかやっぱり中央銀行制度なっていうものすごく大きな問題も今はらんでますよね。もう世界中それはみんなよくわかってるわけで、だからこれもどうするかって話は、まあ水面下ではいろいろしてるんだと思います。まあ次の新しい金融の話も当然やってるんだと思います。アメリカなんか見ててもね、前からありますから。でもやっぱり最後は人よね。誰が出ていくかで決まるわけで、やっぱ大きなところがわからないと、それはできない。でもなんていうかな、もうそういうことを全部政府で決める時代は終わってるような感じがするんですよね。今更なんかほらこう、ここに人が集まるってあんま思えないですよね。 こう炭なんかでも一旦消し炭になったやつってもう一回火つけても元のようにさ激しく燃えないじゃないね。やっぱり消し炭は所詮消し炭で、昔一番初めのね、バージンの炭みたいに激しく燃えないじゃないですか。まあなんか私はそんな感じじゃないかと思うんだよね。まあしかしどうなんのかですね、よく様子はね見ておかなと思うんですね。まあいずれにしましてもこの老老介護をね、まあどこまで続けられるのか、まあ今年は非常に興味深いことになってきたなということであります。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、老老介護を続ける日銀と経済界ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。